聖書を朗読します。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方は捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神を褒めたたえられるためです。
今朝のメッセージは、神の御姿を捨ててまでと題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ご一緒に礼拝できることを大変嬉しく思っています。この本郷の町界隈もですね、11月の末あたりからは随分とイルミネーションなんかで飾られて、随分早々としてるなと、美しく飾られている、なかなかセンスがいいなというイルミネーションもあるし、これはどういう意味というようなイルミネーションもありまして、どことは言いませんけれども、まあ、そんなことで楽しませてくれますね。まあ、クリスマスに関することはいっぱいあります。クリスマスツリーからクリスマス、先ほどのイルミネーション、クリスマスデコレーション、クリスマスのディナーショー、まあ、いっぱいあるわけですね。でも本物のクリスマスっていうのが果たしてどれほどあるかなと思わされます。ある人が、恋という字と愛という字の違いを教えてくれたことがあるんですね。それは、漢字を見ればわかるというんですね。愛という字をちょっと想像していただきたいんですけれども、愛という字にも恋という字にも心という字を使いますね。漢字を使いますね。でその位置が問題だというわけですね。愛という字の心の位置は真ん中にあります。ですから本当の愛というのは真心の愛だ。恋という字の心という字はどこにあるかというと、下にあります。恋は下心だっていうですね。あまり受けなかったようですけど、こういうのは私が考えませんのでね。まあ、お伝えしたいことは、本物のクリスマス、本物の愛というものが言われ、受け止められて、時を過ごしていただきたい、こういう思いがいっぱいあります。今日は、多くの人たち、世の中の考えとは異なった聖書の真のクリスマスのメッセージ、このピリピ書というところからお伝えしたいというように思っています。では一言お祈りしてご用しますので、黙祷の姿勢をとりください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をします。愛する皆さんとご一緒にあなたの御前に出て礼拝できることを心から感謝いたします。今御言葉が朗読されました。あなたが教えてくださるメッセージ、私たちに語られるクリスマスのメッセージを聞き取りたく願います。お一人お一人にはさまざまな思いの中で今日礼拝に集っていらっしゃると思います。あなたがご存知ですが、主がお一人お一人に語りかけてくださいますように、語りますもの、またお聞きなる方々に豊かな祝福と導きがありますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをします。アメン。さて、最初にこの世の考えとは違うところの聖書の語るクリスマスの第一のメッセージは、それは神が人となられたというメッセージですね。6節と7節をご覧いただきましょうか。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。一般ではですね、私も例えば学校で、キリストという人は三大聖人の一人だ。お釈迦さん、孔子、そしてキリスト。立派な宗教を開き、そして多くの人々の心に深い影響を与えて、やがて亡くなられ、神として祀られた。 素晴らしい人間が神として祀られた、そういう習い方をしてきたんですね。人が神になっていく、こういう、まあ、方向で言えば下から上ですよね。しかし聖書は逆を言ってます。人からではない、神が人となられたんだ。この歴史の現実にいろいろと悩む私たちに、神が神の位を捨ててまで人となってくださったのだというのが聖書のメッセージなんですね。まあ、一言で神が人となられるということの意味を、深さ重さを思うんですけれども、私たちはですね、自分の意見とか自分の立場とか自分の価値とかを否定されたら、それだけで嫌になりますよね。時には陥れられるような気持ちになる。神が神としての特権、栄光、力、こういうものを全部お捨てになるとはどういうことかとやっぱり思うんですよ。例えば人間がアリが歩いている、そこのところに危機があって、何か危険があって、アリにメッセージをしたいけれども人間とは伝わらないと言って、アリになれって言われたらなれるでしょうか？やっぱりなれないと思うんですよ。自分を捨てる。神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えずとありますように、喜んで、人間を救うのに、愛するのに、全くご自分の立場も権威も賛美も誉れも栄誉も全部お捨てになることを全然厭わないでしてくださったんだって。だから三大聖人なんかじゃないんです。そうではなくて、神が人となられたというのが聖書の2000年続いているメッセージなんです。皆さんの中に喪失体験をなさった方いますか？我々の人生の中で失うということはいろいろと出てきます。愛する人を失う、耐え難い、一生かかっても拭いきれないような悲しみを感じます。そういう方もいらっしゃるでしょう。あるいは仕事を失った、お金を失った、何かの資格を失った、健康を失った、そういうさまざまな喪失体験を持っていらっしゃると方もいらっしゃると思うんです。そんな時、自分は一人ぼっちで誰も理解してくれない、受け止めてもらえない、そういう思いをすることがあると思うんですね。でも知っていただきたいんです。誰が理解してくれなくても、誰が受け止めてくれなくても、最大の喪失体験をなさったお方がキリストなんだと言ってるんです。あなたの周りの中で、あなたの喪失という体験を理解することはいない人、そういう人があったとしても、キリストはあなたの悲しみ、寂しさ、そして失ったところの大きさ、全部受け止めていらっしゃいます。神としての位を捨てられたんです。弟子たちを愛したにもかかわらず、弟子たちは見捨てられたんです。父なる神からも十字架の上では、我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですかという、全部人類の罪がキリストの上に覆いかぶさったために、父なる神でさえ顔を背けるほどの人間の罪のおぞましさということで神を背けられた一瞬があった。キリストほど喪失体験なさったお方はないんです。だからクリスマスで私たちはクリスマスケーキを食べることも、ディナーに預かることも、パーティーに行くことも、あるいはまた素晴らしいショーを見ることも、イルミネーションに心を躍ることも、素晴らしいことに違いないと思いますけれども、でもそんなことをしても癒されない心の悲しみっていうのがあるかもわからない。そんな時にキリストを知っていただきたいんです。イエス様こそあなたの悲しみの喪失を最も深く理解し、慰め、帰ってくださるお方です。よく人が言うのには、自分が経験しなければやっぱり相手の悲しみはわからないってよく言います。同じような体験にならなければわからない、そうだと思います。 イエス・キリストほど喪失体験なさったお方はないのです。ですからクリスマスにそのキリストを受け入れていただくということがとても大事だということなんです。皆さんはイエス・キリストをどう思っていらっしゃいますか？素晴らしい英雄、あるいは天才的な宗教家と思っていますか？そう思った人が昔いました。アメリカの南北戦争の時代ですから、1800年代です。軍人で非常に勇壮なルー・ウォーレスという人がいました。この人は徹底した無神論者でした。そして当時クリスチャンたちが神の前に祈ったりする生活、軟弱なように見えたんです。神に頼るなんてなんということだ、自分を頼れなくなってどうするんだ、そんな気持ちでしょう。その本体はあのイエス・キリストが神だと考えているところにあると思う。そうではなくて、イエスは単なる人間であった。立派な人であったかもわからないけれども、神ではない。よし、それでは徹底してキリスト教批判の本を作ってやろう。彼はアメリカにとどまらず、イタリアに旅をいたしました。ローマのところに行って図書館、博物館で5年間調べたんです。それだけではとどまらずにエルサレムまで行きました。そしてその当時の文献や、あるいは考古学や、あるいは発掘調査にも加わって5年間膨大の資料に囲まれて、彼はキリスト教撲滅論を書こうとしたんです。1章が終わり、2章の頭まで来ました。その時、彼がペンを進めていた時に、どんどんどんどんペンが進まなくなっていたんです。そしてとうとう書くペンが尽きてしまったんです。そして崩れれるようにして、主よ、私を許してくださいと祈り始めたというんですね。彼はどうしても否定することのできなかったものに2つあったと言います。一つはキリストが死んだことも事実であるし、アリマタヤのヨセフという人のお墓に葬られたという聖書の記述も事実である。しかしあの無力な弟子たちが2階座敷で自分たちも同じようにこの先生、イエス様と同じような貼り付けに遭うかと思ってわなわなと震えていたあの弟子たちが日曜日以降まるで火だるまのようになって命を懸けて世界中にキリストの十字架と復活を述べ伝えて殉教の死まで遂げてでさえもキリストを述べ伝えるというあの迫力、あの命を懸ける姿は一体どうしても説明できないものがあることを彼は認めざるを得なかったんですね。事実でなければできない、亡霊を見たとか、あるいは何かこう期待が膨らんで何か気のようなものをキリストの復活と見間違ったんだとか、そんなことでは説明できない、象徴という科学的な言い方でさえも説明できない、まさに事実でなければあのような殉教の死を遂げることはできない。ペテロなどはイエス様と同じような死に方をするのはもったいないけど逆さ十字を選んだと言います。そのような姿を知れば知るほどキリストを否定することができなかった。もう一つは十字架の上で一番最初に父を彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのですと自らを鞭打つ者のために両手両足に犬釘を打つ者に対して愛の取りなしの祈りをされるお方がいらっしゃるということ、自分もまたペンでキリストの手に釘を打ちつけてるんだ、自分もこのペンと思いでキリストの鞭を打ってるんだというその意識がどんどんどんどん大きく膨らんでいったんです。そして第二章になって彼は否定することができなかったんですね。やがて今までの膨大な資料を書き留めていったそのことがやがて家に帰った時に妻に相談した時に、あなた今までそれだけの調べをしたんですから、その調べたものが事実だと分かったのであればそれに基づく小説を書かれたらどうですかと言ってできたのがあの有名なベンハーという映画化にもなった小説なんですね。 困った時の映画界頼みという言い方があるけれど、ベンハーはもういつの時代でもやっぱり多くの人の心に感動を与える映画ですよね。その元になった小説ベンハー、これはル・ウォーレスの作なんですね。皆さん知っていただきたいんです。イエス・キリストは三大聖人ではない、神が人となられたと聖書の語るメッセージそのもののお方なんですね。キリストにこそ慰めがあります。第二のメッセージは、キリストがお生まれになったことの中に神の予言の成就というものがあったということなんですね。実はイエス様がお生まれになるのは偶然ベツレヘムというところで生まれたのではなくて、イエス様がお生まれになる700年前にミカという預言者、ミカ書という書物が旧約聖書にありますけれども、ミカという人を通して神が、救い主はベツレヘムという小さな村で生まれるということが予言されていました。そしてその予言の実現がどのような形でなっていったかということが、ルカの福音書の2章を読みますと詳しく記されています。当時の世界の支配者はアウグストというローマの初代皇帝でありました。長い戦争に終結をさせて世界の統一、パックスロマーナ、ローマの平和と言われるような、そういう平和の時代がやってきました。長い戦争でしたから軍事費をたくさん使いました。アウグストは国にお金を納めさせるという政治家の常套手段で税金を納めさせることを考えます。そこで住民台帳を作って、そして人口の自分の住民登録をさせて税金を納めさせるという手段をやったわけです。それが人口調査をするというアウグストによる最初の勅令といえば命令が発布されたんですね。当時ヨセフとマリアはどこにいたかというと、ベツレムは南の方ですけど、ずっと遡っていきますと北の方にナザレという町があります。直線距離でだいたい 150km ですから、まあ道路も加味していないところでは2倍 300km ぐらいはあったでしょう。そのところにいたのです。でも世界の支配者アウグストの勅令であれば従わざるを得ない。そこでヨセフとマリアの生まれ故郷というかふるさとであったそのベツレヘムまで旅をしなければならなかったの。ロバに乗ってゆっくりゆっくり旅をして出かけなければならなかった。そして身重になっていた9ヶ月のマリアではありましたけれども、危険と隣り合わせのそんな中でベツレヘムに着いたのがちょうど十月10日の頃だったんですね。1ヶ月余りでそのベツレヘムに到着しました。多くの人々がもう人口登録調査のための登録をしようということで、人々は村にいっぱいごった返しています。ですから旅館はなくて、とうとう馬小屋で産まなければならない、これが歴史の事実だったんですね。しかしその中で無事に出産をし、そしてマリアとヨセフは旅が守られるだけではなくて、自らこの救い主がベツレヘムでお生まれになるという神の言葉の真実をまざまざと体験したに違いないと思うんですね。10ヶ月ほど前に天の御使いがあなたの胎に宿るのは救い主であるということを予言されていたことが、ベツレヘム誕生によってまさにこのような歴史を動かされる神の御手を見たんですね。当然ヨセフとマリアにとってみればですね、アウグストの命令というものはいわば従いたくないような、そういう命令であったに違いない。誰が9ヶ月の身重の人が旅をしたいと思うでしょうか。出産のため備えたい、それは人間の思いでしょう。けれどもローマ皇帝の命令でしか従わざるを得なかったの。しかし旅は守られるだけではない、救い主がまさにこのお方なのだという確信が、信仰の確信もどんどん強くなっていく体験がこの1ヶ月余りでなされていったんですね。そういうことを思いますと、極めて政治的な理由、 極めてヨセフとマリアのことなんかもうこれっぽっちも考えていないアウグストの命令で至極迷惑全般なんですけれども、しかしそういうことでさえ神の大きな御手の中で動いていった。私このことを思うとですね、世界の支配者は誰であるかということをやっぱり改めて思わされるんですよ。今世界はですね、もう経済的にも大変な危機でしょう。あのアメリカのサブプライムローンの問題からこうして日本もアメリカがくしゃみしたら風邪をひくどころではない、さまざまな経済的な世界的な、まあ、強行とまでは言わなくてもそのような危機が迫っています。石油もガーンと上がったかなと思ったらまた下落をしてどうなるのかというようなそんな時代であるし、貿易においても困ったり喜んだりする人もいるかもわからないけれども大変な事情でしょう。しかしそんなことで一喜一憂するアウグストというのは人間だけではないと思うんですよ。我々の人生においてさまざまな自分を動かしていくようなアウグストが出てくると思うんですね。運命を狂わすようなアウグスト、予定外のことが起こってしまう、従わざるを得ないようなアウグスト、あるいは病や責任というようなアウグスト、様々な形で我々の人生にアウグストがやってくる。そして自分のことなんか全くお構いなしでことを動かしていくようなアウグストが我々の人生には関わってくるんですね。ここにはビジネスマンの方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、そういう世界の中で一喜一憂する人たちもたくさんいると思います。いや、ビジネスマンだけではない、家庭の中でも学生でも自分の人生の中でアウグストがあるなってやっぱり思うと思うんです。そしてアウグストさえいなければ私の人生はもっともっと快適な安心できる人生を送れたのにと思うかもわからない。でもあなたの人生の支配者はアウグストではないのです。アウグストでさえも神の大きな人類の救いというご計画の中でアウグストをも動かされるところの神こそが支配者なんです。神こそがあなたの人生の支配者なんです。そして最善をもってヨセフとマリアが旅は守られ、そして十月十日のこのちゃんとした赤子であられるイエス様を産むことを通してまさにベツレヘムで生まれた、あのミカが予言をした通りのことが起こっている、この方こそ救い主なんだという信仰的な確信、そして全てを支配される神を体験していくんですよ。クリスマスを祝うということは我々の人生でまさにアウグストの上に神がいらっしゃるということを覚える時でなければならないと思うんですね。クリスマスは12月の年末に行われます。どうしてそうなっていったのかもちろん分かりません。しかし現実はそうです。そして一年のしわ寄せがいっぱいやってくると思うんです。しかし覚えていただきたいことは、誠の支配者である神こそが私の支配者で、しかもそれは私たちを愛し、救い、守り、支え、見てで導いてくださる愛の神。それがあなたのアウグストを超えたお方なんです。覚えていただきたいんですね。第三のこと、それは人生で最高の栄誉ということがクリスマスで特に覚えさせられます。7節8節をご覧いただきたいと思うんですが、ご自分を無にして使える者の姿をとり人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。一回限りの人生で最高の生き方とは何でしょうか。それは十字架を追っていくという人生です。ここでも誤解があるのですけれども、十字架というと生まれながらの何かハンディとか避けられない不幸とか苦難とかこういうものを十字架と思っておられる方がいると思うんです。私のにとって十字架です、このことはって言って 時々おっしゃるんですけども、よくよく聞いてみると、それはどうすることもできない、避けがたいような、そういう降って湧いたような、そういう苦しみのことを十字架として挙げていらっしゃるんですね。で、聖書の言葉から言えば、それは十字架ではありません。十字架ではなくて、聖書は重荷と呼んでいるものなんですね。重荷は自分で負う必要はないものです。イエス様がすべて重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言って、今までの生きることの苦しみという避けられない苦しみ、苦難、こういうものは自分で負っていくのが今までの人生だと思っているかもわからない。そうじゃない。あなたの作り主にあなたの重荷を委ねることができる。神様、ありがとうございます、こんな私の重荷をあなた負ってくださるんですね。重荷は預ける必要がある。重荷は委ねる必要がある。十字架は自分で取るものなんです。どういうことかというと、本当は負う必要はないんだけれども、愛のゆえに十字架を取るということなんです。例えばイエス様ご自身の十字架は、イエス様ご自身は罪を犯したことがないお方ですから、罪人の極みのような十字架刑を負う必要はなかったんです。しかし、我々を愛するがゆえに、ご自分がまるで罪人であるかのように、あなたの罪を全部引き受けて、私が受けます。私が裁きを受けます。私が罪人としてこの裁きを受けますと言って、愛の上に十字架を取ってくださったでしょう。それと同じように、十字架というものは本来、あなたは負う必要はないけれども、愛の上にあえて負っていくものなんです。もちろん重荷とこう かぶってくるというか、そういう面があると思います。しかしその重荷の面は神に委ねたらいいんです。しんどいこと、辛いこと、苦しいこと、これはキリストが負ってくださるものです。しかし、使命がある。あなたにしかできない使命があると思います。職場で、家庭で、人生で、あなた自身が愛の上にこのことを負っていこうっていう使命というものがあると思うんですよ。それを今までお別れたと思っているならば、そのお別れたものは重荷として神に委ねて愛の上に負っていただきたいんです。ある人はこの十字架ということを通して大きな恵みを受けました。たくさんおられます。先ほど、朗読の中で水野源蔵さんのことをおっしゃいました。瞬きしかできないっていうのはどんな障害でしょうか。もちろんもし脊髄というか脳性麻痺、麻痺にならなかったら普通の人生を歩まれたに違いないとは思います。その方が幸福って言えばそうであるのかもわからない。人生は一回しかないから何とも言えないところがありますけれども、少なくとも瞬きをするしかなかった人生を通して、どれだけ多くの人々が慰められ励まされ強められてきたか計り知ることができない。星野富野さんも体育の教師として生涯生きれたかもわからない。しかし、首から下は動かないという障害を受けた。しかし、それを重荷というのではなくて、愛の上に追っていこうという十字架として捉え直したんですね。そうしたら、9年間の闘病生活も治らないままに生きたということも、それが深い人生の悲しみや痛みや苦悩というものが、言葉としてまるで宝石のようになって言葉がこう次々と出てくる。それが人の心を捉える。花の絵を描く絵心はなかったと言われたわけですけれども、それでもその花の絵を見、詩を読んでいると本当に心を慰められる、そういう経験をする人はたくさんいます。皆さん、重荷として人生を生きるか、これを神から自分が受け取り直して、もう一度取り直していく、愛の上に追っていこう、愛の上にこの人の世話やケアをしていこう、この人の上に、いや神から十字架として本来お必要はないかもわからないけども追っていこう、それこそが最高の栄誉の道、それこそがどんなに成功するよりも素晴らしい人生の栄誉、キリストが歩まれた道、それをあなたは歩むことができる特権を与えられたんですね。そのようなクリスマスを知って、 歩んでいただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。
天の父なる神様、今日世の中の考えと全く違うクリスマスの3つのメッセージをいたしました。主よ、多くの人が大自然を見て神はいるのかいないのか、苦難を経験すると神はいないと思ってしまう、行ったり来たりするような考えの中で、あなたは御子イエス様を下してくださって、はっきりとこの人間社会の中に神がおられることをお示しくださいました。しかもそれは栄光の道ではなく、本当に全ての特権を自ら失ってまで、それを捨ててまで人となってくださったクリスマスのメッセージを思います。お一人お一人の中にもそのような創始体験を未だに癒しがたい思いの中で日々を送っていらっしゃる方もいると思います。どうか神様、あなたがその人の心の中に御手を触れてくださって、またその心の渇きを癒してくださって、慰め与え、私が恐れることはないと語ってくださる大きな主の慰めを体験し、また栄光の道を、十字架を取って歩んでいかれることができますように。世の中にはアウグストは存在します。人ではない場合もあるし、ある出来事である場合もあります。しかしそれが私の人生を狂わせているのではなくて、その上に、まだ上に、あなたがアウグストさえも動かしなさる神の御手を思います。どうぞ信仰を持って見上げていくことができますように。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。